皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。リンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年1月14日にミンフィーネットで発表された法で物事を測り内に向けて探すという内容です。それではお聞きください。法で物事を測り内に向けて探す。文、中国湖北省のダーファー弟子、新傑。慈悲深い師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。慈悲深く偉大な師父が中国のダーファー弟子たちに毎年一度のネット上の法会で交流する機会をくださったことに感謝します。第21回ミンフィーネット中国法会にあたり、師父に修練におけるいくつかの体験を報告し、同宗の皆様と交流させていただきます。 1. 法をしっかり学び物事を法で測る。1996年7月、私はある省都の書店でジュアン・ファールンを一冊購入しました。毎日熱心にジュアン・ファールンを読み進めるにつれて、ダーファーの法理に深く心を打たれ、人生の真髄を見出しました。本当に興奮し、この世の何事より修練が最も大切であると感じました。修練を始めた当時、私は30代である株式会社で技術職に就いていました。毎日仕事を迅速に片付けた後は、早晩して法を学び、暗唱し、法の要求に従って振る舞いました。外出して連行してから帰宅すると、何度も夫に叱られたり殴られたりしました。私は法に照らしてみることで、それは夫が私の業を消す手助けをしてくれているのだと理解し、夫の行為に全く恨みを抱きませんでした。一度私の同級生と夫の同級生が我が家で一緒に麻雀をして遊んでいました。夫は同級生たちと付き合って遊び、私は一人で暑い中、火を起こして食事を作り、たくさんの料理を準備しました。食事をする時になって、私は夫にお皿とお箸を準備するよう頼みましたが、夫は同級生たちの前で私に平手打ちをしました。その場で私は何も言いませんでしたが、心の中には感情が渦巻いていました。同級生たちはみんな夫の行き過ぎた行為を非難していました。私はすぐに師父の法を思い出し、急いで感情を整え、同級生たちに説明しました。夫に手伝いを頼んだとき、私の口調が良くなかったです。不公平な気持ちがあり、修練者の基準に合っていませんでした。それは私の間違いです。夫が私に平手打ちをしたのは、私に厳しく真善人の基準に従うよう警告してくれたのです。私は彼に感謝すべきです。すると一人の同級生が言いました。本当に殴られても殴り返さず口答えもしないなんて、あなたは真の修練者ですね。また別の同級生が言いました。明らかにあなたの夫があなたをいじめたのに、あなたが自分が悪いと言うなんて、このファールンダーファーはすごいですね。さらに同級生たちは私が作った料理がとても美味しいと褒めてくれました。常人社会の中で修練をしていると、様々な人や出来事に遭遇し、人心が試されることがあります。私は心にダーファーを抱いているので、法を用いて様々なことに対処することができます。親戚や友人が病気や麻難に見舞われた時には、ジュアン・ファールンに書いてある、肉親や親友が苦痛に見舞われた時、心が動じるかどうか、という師父の法を思い出します。私は親族が困難に直面するのは業を返していることであり、それは良いことなのだと悟りました。そのため情に引きずられることはありません。また自分の利益が損なわれた時も、ジュアン・ファールンに書いてある、現実的な利害の前で心が動じるかどうか、という師父の方を思い出します。今では私はすでに退職していますが、年金は毎月2000元に満たず、 自分たちの生活費以外にも80歳を超える母と義母の生活費を負担しています。私は自分が倹約することを厭わず、二人の高齢者に美味しい食事をさせ、良い服を着てもらうよう心がけています。二人の高齢者は生活の自立ができ、いつも楽しそうにしています。そして彼女たちは人前でいつも良い娘、良い嫁だと私を褒めてくれます。私はこれがダーファーを修練したおかげで得た良い評判だとわかっています。2法をしっかり学び、常人の観念を変える。常人社会で人は多くの観念を形成し、その観念に引きずられて自分の言動が支配されていることに気づかないのです。ファールンダーファーを修練した後、自分の多くの観念が間違っていることに気づきました。それらの観念はすべて自分の利己心や自己中心的な考えを守り、自分が傷つかないようにするためのものであり、根本的な執着を覆い隠していました。具体的には、自分の行為を正当化するための言い訳をしたり、外に向けて求めたり、高い基準で自分を要求しなかったりする形で現れていました。例えば、時に朝の連行に時間通りに起きられないことがあり、今日は気分が乗らない、昨晩は遅くまで起きていた、同州のことで疲れて十分に休めなかったなどといった言い訳を自分にしてしまうことがあります。ここ2年ほど、いわゆる敏感日になると地元の警察署の警官が必ず面会を求めてきます。その際、私はいつも感情的になってしまいます。彼らに真相を話し、真相を伝える手紙も書いたことがありますが、それでも彼らに対して良くないことをしている、自分を困らせに来ているといった観念を抱いてしまいます。そして厳しく警告し、彼らを叱らなければならないという態度を取りがちで、自分を私利私欲にとらわれた旧宇宙の泥沼の中に閉じ込めているのです。また、時折恐れの要素もちらつき、このような自己を放下できない思考の悪循環の中で、警官に善意を持って接することができず、彼らを救うこともできませんでした。大量の学報を通じて私は理解しました。ダーファーを迫害しているこれらの末端の警官たちは、任務を受動的に遂行しているだけであり、彼ら自身も仕方なく行動している。まさに彼らは自分ではどうしようもない状態なのです。これを思うと、彼らが本当に哀れで置かれている状況があまりにも恐ろしいと感じました。もしダーファーデ氏が邪悪に隙をつかれ、旧勢力に弱みをつかまれれば、これらの警官は邪霊に利用され、ダーファーデ氏を迫害する道具として使われてしまいます。そしてそれが原因でダーファーに対して罪を犯してしまうのです。悪行をやめない限り、彼らは未来を失うことになるでしょう。私はこの警察たちに対する認識を必ず改め、彼らとの関係を正しいものにしなければならないと思っています。警察との間に過去どのような因縁があったとしても、法を正す時期のダーファー弟子として、警官が自分を迫害しに来ていると思ってはいけません。彼らは常人であり、旧勢力に操られて行動しているだけです。一方、私は法を得た生命であり、師父に守られているため、旧勢力の支配を受けず、師父に守られています。そして私は、衆生を救う使命を背負っています。師父が弟子に能力を与えてくださることを私は理解しており、無視で人を思いやる起点に立って、知恵を持って真相を伝えるつもりです。それにより、旧勢力が警官を利用してダーファーデ氏を迫害する邪悪な塩梅を徹底的に破り、警官が中共邪道に束縛されている状況から解き放たれ、彼らを救うことができると信じています。迫害に対する新たな認識を持つようになってから、様々な嫌がらせに対しても落ち着いて対処できるようになりました。いわゆるゼロ化キャンペーンの際、以前の勤務先のある局長に電話で真相を伝え、1時間以上話し合いました。 最終的にその局長は私に署名を要求するという行為を取りやめ、さらに中共の党、団、体組織から脱退しました。地元の警察署のある警官と面会した際には、自分で書いた善を進める手紙を手渡し、直接真相を話しながら散退を進めたところ、彼も喜んで中共の党、団、体組織からの脱退を決意しました。警官との接触を何度も重ねる中で自分の観念を改め、彼らとの関係がより融和的なものとなりました。私は本当に彼らを師父の親族だと思うようになりました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、法をしっかり学び、内に向かって探す。地元の学習者の中で、私は年齢が少し若く、学歴が高く、また数々の困難を乗り越えてきました。3つのことを自分一人でもできるので、一部の同修たちは私に非常に依頼するようになりました。私は同修の要求に無条件で協力し、物事を進めることは順調でした。しかし、ここ2年の間に一部の同修に不適切な状態が見られることに気づきました。一部の高齢の同修の中には、真相を伝えることには積極的であるものの、個人修練においていくつかの隙がある場合もあります。ある80歳近い高齢の女性同修は何年も前からミンフイネットにアクセスでき、毎日学習者たちの交流文章を読んでいました。しかし最近はしばしばミンフイネットにアクセスできなくなり、何度も私を呼んでコンピューターを確認させました。私が彼女の家に行くたびにすぐにミンフイネットにアクセスできるのですが、私が帰った後になると、またウェブページが開けなくなるという状況が何度も繰り返されました。その結果、私の時間をかなり取られることになりました。学法を通じて自分が同修の依存心に引きずられていることに気づきました。同修がネットにアクセスできない問題も、私自身が収めるべき課題であると悟りました。私はもはや同修がネットにアクセスできるかどうかに執着せず、彼女に、正念を持ち正しく行動すれば越えられない障害はないと励ましました。するとその後、この高齢の女性同修が私を頼ることはほとんどなくなり、自分で時間をかけて封鎖を突破するようになりました。彼女は少年が強い時にはミンフィネットにアクセスできると話していました。また86歳の女性同修で学歴が高くない方がいました。私のサポートを受け、自宅に小規模の真相資料作成拠点を設立しました。何年も経ちましたが、この同修は真相資料の印刷を完全に独立して行うことができず、しばしば私に間違ったページの印刷を直してもらったり、真相資料をダウンロードしてもらったり、消耗品を購入してもらったりしていました。 年齢が高いにもかかわらず真相を伝えることに熱心な道衆を見て、私は道衆が求めていることに応じて即対応していました。中共のゼロ化迫害キャンペーンの中で、この高齢の道衆は何度も嫌がらせを受け、恐れや疑念の心を抱き、真相資料を作ることを恐れるようになり、家から出ることすらできなくなりました。私はこの道衆の状態が自分と関係していると感じました。普段から道衆の言うことに従いすぎたために、道衆の依存心を増長させ、困難を克服する意志を弱めてしまったのではないかと思ったのです。私は内に向かって自分を探し、もし自分が本当に道衆に責任を持っているならば、道衆が修練の中で直面するあらゆる問題に正念で対応できるようにすべきだと気づきました。道衆が引き受けるべきことを自分がすべて受け負ってしまうと、かえって道衆が正念で困難を突破するのを妨げることになります。私はこの高齢の道衆に内に向かって自分を探し、依存心を取り除き、もっと法を学び、師父に家事を求めるよう励ましました。そして必ず困難を乗り越えられると伝えました。私が手を引いたことで、この道衆は師父の見守りのもとで身体が安定し、独立して真相資料を印刷できるようになりました。道衆たちからの信頼のおかげで、多くの道衆が私と交流したいと願っています。道衆 A さんは私の前で心を開き、どんなことでも遠慮せずに話してくれ、私に早く精進できるよう手助けしてほしいと言いました。最初私は道衆 A さんと法に基づいて交流をしていましたが、次第に道衆 A さんは家事や家庭内の問題についても私に解決策を求め、アドバイスをもらうようになりました。最初私は道衆 A さんの家庭問題に対してアドバイスをすることを喜んでいました。道衆 A さんも私が言った通りに家族に接したら効果があったと言っていました。しかし私は座禅の際に静かになれず、道衆 A さんの家事のことが頭に浮かぶことがありました。心を沈めて学法しているうちに自分が間違っていたことに気づきました。道衆のことを引き受けすぎることは本来の役割を超えてしまっているということです。修練の視点から見れば、それは道衆が神性を高める機会を奪っていることになり、真の助けではなく、逆に道衆を害してしまっていることに気づきました。私はやっと悟りました。道衆 A さんの具体的なことにアドバイスをするのではなく、法理に基づいて道衆に注意するようにしました。道衆 A さんにもっと法を学ぶように進め、問題が起きた時には法に照らして自分を探し、外に求めないようにと伝えました。次第に道衆 A さんは自分で修練することを学びました。次に道衆の情に流された経験についてお話しします。道衆 B さんはバイクに乗ることができ、私は彼女と一緒に田舎へ真相資料を配布しに行ったり、面と向かって参拝を進める活動をしたりしていました。その結果はとても良いものでした。しかしある日、道衆 B さんは翌日に田舎へ行く予定だったにもかかわらず、その日の午後に出発したいと言い出しました。私は明日行くと決まっていたのではないですかと聞きましたが、道衆 B さんは道衆 C さんの家に資料が多すぎるのですぐに配布したいと主張しました。私は真相資料がまだ完全に準備できていないので明日にしましょうと提案しましたが、道衆 B さんは聞き入れず、その日の午後に出発することを決めました。道衆 B さんは物事を迅速にこなし、苦労を厭わない人です。彼女はすぐに道衆 C さんから真相資料を受け取って、私と一緒に配布しようと提案しました。私はあまり乗り気ではありませんでしたが、道衆 B さんのバイクに乗り込みました。 宿を少し出たところで道州 B さんは早速資料を配り始めました。この辺りは何度も配ったことがあるので、もっと遠い郊外に行ってから配ろうと私は言いましたが、道州 B さんはどうしても配布したいと言い、1枚配布しました。数メートル歩いてから道州 B さんはもう一つの資料を配ろうとしましたが、私はここでは配らず、まず真相の手紙を郵送してからにしようと言いました。しかし道州 B さんは聞かず、市街地近くで資料を配ろうとしました。私はあまり議論せず、もしもっと言い争えば喧嘩になるだけだと感じていました。結局3枚の真相資料を配った後、警察車両が私たちの後ろから追いかけてきました。私たちは地元の公安局に連行されました。私と道州 B さんは少年をもって正しく行動し、邪悪な迫害を突き破りました。数時間後、私たちは無事に家に帰れました。後で私は今回の迫害の原因を詳しく調べ気づきました。真相を伝えて人々を救うことは非常に神聖なことであり、非常に純粋な心で行わなければならないのに、どうして強い執着心を持って行うことができるのでしょうか。道州 B さんは道州 C さんの家に資料が多いことを心配し、安全ではないと考え、すぐに配布しようとしましたが、その心は純粋だったのでしょうか。私は道州 B さんの状態が正しくないことを知りながら、それに従って行動しました。しかもあまり乗り気でない状態で人を救う仕事をしたことは、修練に対して責任を持っていないことを示し、衆生に対しても責任を持っていない現れでした。心が正しくなかったために引き起こした今回のことを思い出すたびに胸が痛みます。私は20年以上修練してきた古いダファー弟子です。そのように理性を欠いた行動をしていたことに、心から警鐘を鳴らさなければなりません。師父の法を正す進展はすでに終盤を迎えており、私は自分自身を戒めました。執着を収め、法をしっかり学び、ダーファーに同化し、新しい宇宙へと帰るために努力しなければなりません。師父のご恩に感謝いたします。同州の皆さんに感謝いたします。皆さんいかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.orgjp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。